聖書を朗読します。マタイによる福音書11章25節から30節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書20ページです。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。以上の聖書箇所より、招かれた幼子と題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
本日の御言葉においては福音宣教の本質がよく表されています。その本質とは、福音を聞いて信じる人と信じない人が出てくること。同じ御言葉が語られ、同じ奇跡が行われたにもかかわらず、悔い改める人と悔い改めない人がいる現実があるわけです。主イエスは神の子ですから、力不足のために信じない人が出てしまったということではありません。福音を伝えれば必ず信じない人にも出くわすということであります。ちなみに、信じる人と信じない人どちらが多いかといえば、だいたいお察しがつくと思います。本日の直前の箇所ではイエス様が悔い改めない町を叱る場面が記されています。数の上では信じない人の方がどうしても多いと言えるでしょう。残念な話ではありますが、それは今も昔も変わりありません。もちろんですね、同時代を生きる人々にとっては信じる信じないは暫定的な結果であって最終的なものではありません。今は信じない人であっても後から信じる人に変わることだってあるでしょう。人生が続く限り信じるチャンスはあるわけです。しかしそれはまた別の話、別の問題。神の子でさえ全ての人を信仰へと導くわけではない、そういう否定的な側面を無視するわけにはいきません。いい教えだから伝えればみんな信じてくれるだろう、そんな期待はどこにも書いていないですね。もちろん神様は全ての人に信じてもらいたいわけですけど、全ての人を救いたい、けれども全ての人が受け入れるわけではない。それはどうしてもイエス様でさえ、そういうことになってしまうんですね。で、主イエスはそういう現実に直面してもなお神を褒めたたえています。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。このお祈りそのものが重要な教えになっているんですよ。これらのこととは福音宣教の中身ですね。天の国の真理のこと、あるいは救いということもできるでしょう。つまり天の国の真理や救いを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者には示されたと、そのことが賛美されているのです。信じる人が出ても、 信じない人が出ても共に神の御業によるものだと、共に神の栄光なのだと、だから賛美されるわけですが、明らかに世間の常識からは逸脱しています。常識で考えれば、知恵あるもの、賢いものこそが天の国の真理をいち早く悟り、まだ知恵のない幼子には悟ることができないと、そう考えるはずでしょう。そういう世間の常識を神は覆されるのです。普通だったら頭がいい方が物事を早く理解できる、より多くの情報量を覚えていられる、賢い方がいいんだと思うかもしれないんですけど、福音はそうじゃないっていうことなんですね。天の国は人間の知恵によって理解できるものではありません、むしろ知恵は邪魔になるのです、よく言われる頭でっかちというやつですね。知恵のある人は自分の頭の中にある情報から神を理解しようとするんですよ。神はこういうお方であるべきだ、神はこういうお方に違いない、そこには本当は願望も入っているわけなんですけども、逆に自分の理解を超える神に出くわしたら、そんなのはおかしいと拒否反応を示し、決して受け入れようとはしない。だったらあなたは何を信じたいんですかと言われてしまいますよね。神様に実は自分を押し付けてるだけかもしれない。もちろん世の中に存在するありとあらゆる知恵が無価値であり無意味であると、そういうことが言われているわけではありません。実際世の中には生活に不可欠な知恵だってあるでしょう。医療なんかも私たちの生活にはもう欠かせないんですよね。医療が必要ないなんていうことはできない。聖書では闇雲に知恵はいらないとか無価値だとか言っているわけではありません。大切なことは知恵をめぐる関係性であります。神との関係において人間の知恵はどれほどのものなのかと言われているのです。人間同士では自分の知恵を誇ることができるかもしれないですけど、神様に対して自分の人間の知恵を誇れますか。神は全能者、無限大です。かたや人間は死すべき存在、不完全、限られた脳みそしかありません。宇宙は神様は宇宙を作ったお方ですけど、宇宙はもう無限大に広いのに、人間ってこんなちっちゃな頭しかなくて、でこの頭の中に全部脳みそ入ってるわけじゃなくて、ごくがごく限られたスペースにしかない。しかもその脳みそって全部 100% フルに働くわけじゃないんですよ、ね、どんな天才だってできることは限られているでしょう。あの将棋の天才だって何でもできるわけじゃないんです。全能なる神に向かって人間ごときの知恵を誇ることはできますかと、そういう意味なんですよ。そもそも知恵は神が与えるものであります。知恵もまた神が作られたもの、そのことを人間はわきまえなければなりません。知恵のある人というのは自分の知恵に頼る傾向が強いんですよね。そうなると神には頼らない、私は賢いから何でも理解できると。もちろん謙虚な人もいるでしょうけれど、多くの知識人は自分は智者だと自負しています。本当は人間の知恵なんて限られているのに、自分では気づかないうちにいつの間にか万能感を抱いてしまう。結局経験な信仰者を装っているようで、実際神を受け入れる余地がないんですよ。自分の知恵で満たされた気分になって、もう神様はそこに入ってこなくてもいいです って半ば言わんばかりですね。福音書によく登場する律法学者やファリサイ派の人たちはまさに典型的でした。私は若い頃からずっと律法を守ってきました。徴税人や娼婦など罪人と呼ばれる連中とは違ってひたすら清い生活を送ってきました。他に何が必要ですかと。さあ私を褒めてくださいと。そういう態度どう思います？神を信じているはずの人がそんな風になってしまうんですよ。いや、口では言わないかもしれないけど心の中でそういうふうに抱いてるかもしれない。そういう態度は神様からは完全に見透かされてしまうんです。その人が本当に頼りにしているのは誰なんですか？もしかして頼みは神ではなく自分自身じゃないですか？と。そんなのバレバレですよ。人の心の奥底だって神の御前においては丸裸にされていることを忘れることはできません。そして神ではなく自分自身を頼る者は決して天の国に入ることはできない。これは当然の結果だと言えるでしょう。天の国という呼び名に注目です。地上の国ではありません。地上の王が支配する国ではなく天におられる神が支配なさる国であります。だからこそ地上の知恵は通用しないのです。地上の知恵が通用する国であればですね、例えばより偏差値の高い大学に入っていい大就職先に勤めれば周りから評価されるかもしれない、いい生活が送れるかもしれない、そういう発想っていうのは地上の考え方なんです。でも神様は違うんです。地上の権力者には通用する忖度も神には通じるわけがありません。天の国に入りたいと願う者は天の国にふさわしい心を備える必要があるわけです。心ですよ。偏差値とか学力とか学歴、職歴じゃないんですね。天の国にふさわしい心とは、それは何でしょうか。それこそ幼子のような心。もちろん文字通り幼子ということではなくてですね、神の御前において幼子のようなものに、もの、幼子のようになるもののこと。大人も子供も基準は同じです。天の国の福音を素直に聞き入れる。神の御前において自分の知恵を誇らない。赤ちゃん、子供、幼子って親に対して僕の方が賢いんだなんて思わないですよ。ママ、パパ、これ何教えてって私も小さい時よく尋ねてましたけど、これ何って素直に聞くんですよ。自分が知ってるから教えてやるぞなんていうふうに思ったことはないんですね。自分の知恵を誇らない。最も大切なのは素直に恵みを受けることであります。人間のプライドなんか邪魔にしかなりません。私はただあなたから恵みをいただく貧しいものに過ぎませんと、自らの欠乏を素直に認めるだけ。もし安全な家庭であれば、例えばですけれども、今日のご飯何、晩ご飯何って聞くじゃないですか。ちっちゃい子が親に、今日の晩ご飯食べられるのって聞くことはないですね。貧しい家庭だったらそういうことはあるかもしれないですけど、ある程度満たされた家庭であれば、ご飯が食べられるのは当たり前の前提で、今日の晩ご飯何、素直に出される、いただけるっていうことにより頼んでいるんですね。そのような心構えで神様に接する。自分が足りないって分かってるから素直にいただきます。 その点立法学者やファリサイ派の人たちは良くも悪くもクソ真面目だったんですよ。613もの細かい掟があって、いつもそれを守ろうと努めていたわけですから、彼らがどこまで自覚していたかは分かりませんが、そういうことをやっているとですね、人間って自己満足に浸るようになるんですよ。俺たちこんな細かい掟を守ることができて偉いよね、すごいよね。ちょっと待ってください、賛美する相手は誰でしょうか、神ではないのですかと、そんな問題が生じます。努力すればするほどですね、努力してる自分に酔いしれちゃうんですよね、人間っていうのは。本当は神様からいただきます、ご馳走いただくようなものでしかないのに、自分でご馳走を作っちゃえ、そんなことではない。結局そういう人は神ではなく自分を愛しているんですよ。自ら知恵があると自負する者は自己愛が強い。もちろん自分をちゃんと愛せていないとなかなか社会生活もうまくいかないものですが、歪んだ自己愛は周囲に負担をかけてしまいます。その結果自分も他人も不幸になってしまう。それでいて悪い原因が自分にあるとは気づけない。半径数メートルに嫌な空気が漂います。自己愛の人がいるとですね、周りがなんか嫌な感じになっちゃう。天の国とは程遠い状況ですよね。だからこそ自分の思いは自分自身にではなく、まず神に向けなければならないんです。そのために人間の知恵は邪魔にしかならないのであります。もうアホでも何でもいいんですよ、神様の前では。教えてください、それしかないんです。とにかく幼子のように神についていく、いつも神を仰ぎ見て、いつも神の声に耳を傾ける。しかし神のお姿が見えません。直接声を聞くこともできません。神へと正しく導いてくれる人が必要ですよね。そのお方こそイエス・キリスト。キリスト以外に神を示してくれるお方はおられません。主イエスだけが神の御心を正しく表すお方、人々を誠の神へと正しく導くお方だからこそ、すべての人にキリストの弟子になっていただきたい。で、そこで厄介なことがあるんですね。世の中にはいろんな宗教がありますから、こういう言葉を聞くこともあるでしょう。どうしてキリスト教でなければならないんですか。他の宗教でもいいじゃありませんか。どの宗教だっていいことを教えているでしょう。確かにそうなんですけれども、キリスト教でなければならない理由は先ほど申し上げた通りです。神がご自分を明かしするために選ばれた唯一の手段がキリストだから。キリストだけが人類を誠の神へと出会わせてくださるお方だと、そう信じる者たちの群れが教会に他なりません。仮にキリストが嫌なら、立法学者やファリサイ派についていきましょうということになるわけですよ。どうでしょうかね。613もの掟をすべて守れますか。すごい細かいんですよ。私は正直冗談じゃないと思っています。例えばですが、これ聖書にも書いてる例えばですが、安息日に律法を破って病を癒すのか、それとも安息日を守って病人を見殺しにするのか、どちらが神の御心にかなっていると言えるでしょう。答えは簡単に分かりますよね。 しかし答えが簡単に分かるのは主イエスが教えてくださったから。これはほんの一例ですが、主の教えがなければ人間が本当に自由になることはできないのです。悲しいじゃないですか。掟を守って人を見殺しにするなんて。それなのに人間はそっちの方を選びたがるのです。掟を守って人のことなんてどうでもいい。人間は自らの知恵にとらわれることでいつまでも不自由から脱出することができない悲しい生き物なのであります。そこであの有名な御言葉が来るんですよ。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。これ勘違いされやすい御言葉なんですけど、例えばですね、ベッドタウンから東京の都心に出勤して一日の仕事で疲れた人に憩いを与える夜の喫茶店みたいな意味合いではありません。ここでの疲れた者、重荷を負う者とは天の国に入るためにふさわしい信仰者になろうと四苦八苦する人のことなんですよ。律法学者やファリサイ派のような生き方も含まれます。常識的に考えれば考えるほど天の国に入ることは決して容易ではありません。イエス様ご自身も天の国に入るの簡単だなんて一言もおっしゃってないんですね。その自覚は必要です。とはいえ常識で考えても自分で努力して頑張る以外に方法が見つからないので、もっと掟を守ろう、もっと清い生活をしようと、そういう不毛な自助努力へと流れてしまう。人間の知恵なんて所詮その程度のものなんですよ。どんなに頑張ったって掟なんて守れないんです。疲れた者、重荷を負う者はある意味クソ真面目に何とか自分で救いを得ようと頑張る人のことを言うのです。主はそういう人々に向かって私のもとに来なさいと招いてくださるんです。休ませてあげよう、それは目的地に向かう道の途中で休憩するようなものではありません。そうではなく、救いを成就させてあげよう、天国に入らせてあげよう、その結果として憩いがある、休みがあると言われているのです。すごろくに例えるなら、1回休みとか2回休みとか、いわゆる途中の足踏み状態ではなくて上がりまで連れて行ってくれること、救いのゴールなのです。ゴールに上がれたから休ませてあげよう、もう疲れる必要ないよ、そういうことをおっしゃってくださってるんです。ここで重要なのは、休ませてくださるのはあくまでもキリストだということ。人間が自らゴールに到達してあとはゆっくり休もうなんてことはできないのです。何度も繰り返しますけど、私たち自身は上がり、すごろくの上がりにはいけないんですよ。例えばですね、上がりの直前でサイコロで3が出た時しか上がれない。何回サイコロ振っても3が出ないんです。そういうような感じなんですよ、私たちの生き様というのは。主が休ませてくださるんだ、主が上がりまで連れて行ってくださる。そこで必要なのはとにかくキリストの弟子になること、弟子として生きること、主が最後まで連れて行ってくださるのです。主イエスは私は柔和で謙遜なものだからと言ってくださいました。ありがたいことです。パワハラ上司のような恐ろしいお方ではありません。ちなみに パワハラ上司の特徴とは、とにかく自己中心、 手柄は全部自分のもの、責任は全部他人のもの。主はむしろ真逆ですよ。神の子なのにご自分を低くして人間と同じ目線で仕えてくださる。自分の責任じゃない罪を全部主が負ってくださった。こんなありがたいお方いらっしゃらないですよ。お前のせいだとか言わないんですよ、イエス様。私が十字架で背負ったと言ってくださる。神の子なのに人間の弱さや苦しみを知っていてくださる。神様強くて全能だから人間の苦しみなんて知らないね、そんなんじゃないんですよ。あの十字架にかかって死んでくださったんですよ。主であられるはずなのに奉仕者のようなお方なのです。私に学びなさいとおっしゃっていますが、何点以上取れなかったら不合格という言葉はありません。そもそも主がおられなければ人間は皆不合格だからこそ主が我らの頭となってくださったのです。キリストの弟子とされているところに天の国は来ているのです。一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは御子を通して私のもとに来なさいとおっしゃってくださいました。休ませてあげようとおっしゃってくださいました。私たち自身には手に入れることのできない休み、救いの完成、あなたは今節丁寧に教えて導いてくださいます。私たちはただ御子についていくものでしかありません。あなたの招きに応じてただ恵みをいただくものでしかありません。私たちの知恵は何の役にも立たない。ただあなたが必要なものをすべて備えてくださいました。私たちはただ安心して従っていくだけのもの。どうか私たちが生涯御子のもとに、御子の招きに従って御子の弟子として生きるものとさせてください。あなたのもとで行こう日をどうか待ち望みつつ、すでに先立ってあなたからの憩いが差し出されていることを感謝しつつ、どうか平安のうちに歩むことを得させてください。一人でも多くの人々を身元に招き入れてくださいますように、救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。